悪の勢力を打ち破れ。その二、話、池宮城義弘。
今朝は、そうですね、前回、悪の勢力を打ち破れパート1ということで、その1ということでお話ししましたが、今日はその続きでその2を話してみたいと思います。まあ、少し復習なんですが、前回、悪の勢力を打ち破れその1でですね、この霊の戦いが現実に私たちの心の中で、そしてまた身近で起こっているということを学びました。またこの吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めてサタンは歩き回っているというこの現実をですね、お話ししました。そして悪魔と聖霊は同時に同じ場所にはいられないというこの嘘ですね、偽りのことについて考えました。実際には聖霊もそれから悪霊もですね、同じ場所にいて善と悪との戦いが繰り広げられているというこのことをですね、学んだと思います。そしてまた許しの重要性、私たちが誰か私以外の人を許すことをしなければ神様も私たちを許すことができないということですね。そのことを学びました。この許すということはですね、神に対する服従であり、また信仰を成長させ、そしてまた霊的汚れを取り除き、魂の苦悩を取り除き、神との関係を回復し、そして人を愛する能力を与え、悪への扉を閉めるという役割があります。私たちが許すとき、悪魔はやってきて私たちを苦しめることができなくなってしまいます。そのようなことを前回学びました。そこでまた今朝はですね、今朝はそれに続いてもう少し具体的に学んでみたいなと思っています。まず、このサタンの攻撃に対抗してですね、自分自身の思いをコントロールする方法というものを学んでいかなくてはいけません。例えば、心の中にですね、ある思いが、こう、入ってきます。浮かんできます。その時ですね、それがあなた自身のものではないかもしれないということを皆さん考えてみたことあるでしょうか。ポッと何か思い浮かびますよね、いろいろ。これは思い浮かぶので自分の考え、自分のうちにあるものと思っているかもしれませんが、そうでない場合もあるということです。祈っている時になぜ集中できずにですね、思いがあっちこっち乱れるんだろうか。注意散漫になるんだろうかということを不思議に思ったことはないでしょうか。その心の放浪、まあどこに行くかわからない。自分は神様に向かって祈ってるのにあっち行ったりこっち行ったりするわけで、心が。この放浪は必ずしもあなたが行っているわけではないかもしれないということですね。覚えていただきたいのは、サタンは暗示によってあなた方を操ることができる。私を操ることができるという現実です。一つのですね、お話が、実は今私がやっているのは、前回ちょっと古い本を紹介してしまいましたが、今この新しくなっているようで、この暗黒の勢力を打破するという小冊子があります。これから今話して皆さんにご紹介しています。で、この中にですね、一つのお話がありまして、それを今から紹介したいと思うんですが、こういうお話です。ある朝、登場人物が二人いまして、シェアハウスをしている中で二人の女性が一緒に同居しているわけなんですけどもね。で、その中での、一シーンです。やりとりですね。ある朝、ナンシーという人がですね、輝く日を仰ぐとき、月星眺むるときと言ってですね、口ずさみながら朝の身支度をしていました。出かける準備ですね、をしてたんです。そうするとですね、突然、サタンが、えいっと言って、彼女の思考の中に入ってきます。そしてこう言うんです。 昨日の夜、サリーは皿洗いをしなかったに違いないわ。きっとそうよ。という思いがですね、入ってきたわけです。すると、この人はナンシーという人なんですけども、ナンシーはですね、サリーはなんて怠け者なの？突然、全然家の仕事をしないんだから、彼女ったら私にばかりさせてって言って、怒りの思いがですね、この不満が、これ湧き上がってくるわけです。これはナンシーの思いです。吹き込んだ、昨日サリーは皿洗いしなかったんじゃないの？というサタンの暗示によって、その怒りが、不満が現れてきたんです。そして、ナンシーは、なんて怠け者なの？どうして？なぜ？どんどんですね、そういうことを思うようになります。サタンはサリーについての否定的な考えをますます植え付けることによって、ナンシーの怒りを煽り立てました。サリーは、この時ですね、その、皿洗いをしなかったと思われているサリーが起きてきて、ナンシーに向かってですね、おはよう、今朝はどう？って声をかけます。すると、ナンシーはですね、ふって言って、じゃあね、と言って出ていくんですね。サリーに会う頃までには、ナンシーは激怒していて、サリーに対して好意的でなくなっていました。まあ、注意しないといけないのは、実際にはサリーは皿洗いをしていたんです。いたんですが、ナンシーは吹き込まれたことを信じてしまって、していないと思った。だから怒りがこみ上げてきて、不満が出てきたわけですね。そして、サタンは今度は、サリーに暗示をかけます。えいと言って入ってくるわけですね。私が何をしたっていうの？そして、サリーはですね、ナンシーったら私よりずっとマシな人間だと思ってるんだわ。彼女ったらいつも私に意地悪なんだから。という思いが出てくるわけです。サタンは今度はサリーを操り始めました。彼女もこの考えが自分の頭に浮かんできたので、自分自身の考えだとみなしました。ナンシーはバタッとドアを閉めて出かけて行ってしまいました。サタンは、そのナンシーの後ろからですね、どうぞ不愉快な一日を送ってくださいって手を振るわけですね。そしてサタンは小躍りして喜び、二人の女性は不愉快な一日に向かって出発しましたというお話が載ってるんです。こういう、これはですね、笑い話じゃないんですよ。現実にこういうことがあるということです。我々の思い込みで、ちょっとした理解の、まあ誤解で、こういうことが起こっていくんです。で、日常生活の中が乱れていく。平安がなくなっていく。争いが起こってくる。そういうことが現実があるということなんですね。サタンは大嘘つきなんですね。彼は惑わす邪悪な暗示を持ってエヴァに嘘をつきました。そうですね。今日サタンはあなたに同じことをしようと試みています。絶妙なタイミングで、あなたが神に心を向けようとしているのに関わらずです。別の思いを吹き込んでくる。敵が心に投げかける思いを認識し、それを拒絶しない限りですね、クリスチャンが自らの霊的生活を成功させるのは非常に困難なものになります。あ、ごめんなさい。ここに書いてあったんですね。自分で書いていながら、紹介しませんでしたが。はい。すいません。コリント第2の手紙、10章の4節ですけれども、こう書かれています。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく、神のためには、要塞をも破壊するほどの力あるものである。私たちは、様々な議論を破り、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にして、キリストに服従させ、という聖句があります。皆さんがですね、認識していようが、あるいはいまいが、それには関わらずですね、私たちの思考生活は善と悪との戦場になっています。 もしこの事実を信じることができない方はですね、簡単な方法でこれを試すことができます。とにかくですね、何分でもいいんですけども、イエス様のことだけを考えて、心の中を清く保とうとしてみるわけです。そうするとですね、必ず何分か経てば、何か別の思いが入ってくる。そのことに気がつきます。つまり、そこには自分自身は神に心を向けて、心を清く保とうとしているのに、何かが邪魔をしようとする、この戦いがあることがわかる。これが例の戦いですね。この現実がわかるようになる。心が乱される。そういう状況があるわけです。おそらく、この礼拝の、この今話を聞いている途中にも、いろんな思いが入ってきていると思うんですね。そしてそういうものが来たとき、ほとんどは、このお話や礼拝に集中したいときは、それを切り捨てていってるはずなんです。もしですね、私たちがこの戦いを認識して、そしてこれらの、悪霊の働き、囁きに対して抵抗する行動を取る、そのようなことを無視しないならば、この思考生活において心を清めるというね、何か悪いものが入ってきたときにはそれを受け付けないということをしないならば、その他のすべての霊的生活も無駄になっていく。詩篇24編の3節に、主の山に登るべき者は誰か、その聖所に立つべき者は誰か、手が清く、心の潔い者、その魂が虚しいことに望みをかけない者、偽って誓わない者こそその人である。神様は心が清くなることをですね、私たちに求めています。そして私たちもその心が清くなるということを願う必要がありますね。さて、この思考生活、我々はあまり意識はしていませんが、考えているわけです。いつも何かあるたんびに。この思考生活によっての中でですね、サタンが攻撃に用いる典型的な方法というのがあるそうなんですね。それは通常ですね、タイミングの良い暗示なんだそうです。さっきお話ししましたね。令和を語りました。ちょうどなんかこう、なんて言いましょうか。この、ちょうどいいタイミングでですね、何かしらの暗示をかけるわけです。悪く思うための何か一つを投げかけるんです。すると、そこにはまってしまうことがあるわけですね。サタンは人々の弱いところ、傷つきやすいところを熟知しているために、絶妙なタイミングで最大のウィークポイントをついてくることができる。この技術は天下一品で、この点においてサタンは宇宙一の達人と言わざるを得ない。そういうことをですね、この著者は言っています。例えば、ある男の子がこのスーパーマーケットにいるとしましょう。彼はすごくお腹が空いていて、しかもお金を全然持っていない。そんな時にこの歩きながらですね、見ていると、真っ赤な美味しそうなリンゴがカゴに盛られて置いてあるのが見えます。その瞬間、絶妙なタイミングでサタンは暗示をかける。美味しそうだろう？食べたいだろう？誰も見てないよ。取ったらいい。こういうことがですね、囁かれるわけです。すると男の子はですね、それに負けて手を出してしまう。あり得るんです。その他にも、教会の理事会にやってきたある長老がですね、会議の始まる前に関係の良くない別の長老が牧師と二人だけでこの部屋の隅の方で何やらひそひそと話をしている。この光景を見たときに、その瞬間、サタンはですね、彼の思考に入り込んでタイミングよく暗示をかけます。彼は密かに牧師と何かを企んでいるに違いない。こうやってですね、理事会が始まり会議が始まったときに、その会議中、この一連の考えにとらわれてしまう可能性が十分にあるっていうんですね。また、あるときは教会の誰かが、 あなたのそばを通ったときに、声をかけずに通り過ぎてしまったとしましょう。その瞬間、あなたはこういうふうに思うわけです。きっと彼女は、あの人は私を嫌ってるんだわ。もっと私に関心を示してもいいはずなのに。これはこの人の思いじゃないですよ。サタンが入れ込むわけです。入ってくるんです。その人の思考に。すると、そのように思ったその人はですね、もうこの、なんていうの、悪い思いがどんどんどんどん出てくるわけです。その人に対しての印象がどんどん悪くなっていく。もう、そう思った瞬間、サタンはですね、攻撃に成功している。自己中心の思いが吹き出てくるんですね。サタンの暗示は通常、利己心の欲望と熱望に包まれてやってくる。人がその誘惑の出どころを知らずに、心に吹き込まれた思い、暗示ですね、を受け入れるとき、ある進展が起こります。これ出てきているのはサタンからなんですね。サタンが何か貶めるために、その人の心に入ってくるわけです。何かを語るわけです。暗示です。その時、それを受け入れてしまったら、ある進展が起こるって。サタンが誘惑を吹き込むのは、私たちの思考を通して、私たちの思考と関連して、サタンは神がくださった想像力を歪めて、空想の世界でそれを使うというんですね。神様は私たちに想像する力を与えてくださった。これ健全なものなんです。ところがサタンはそれを利用して、想像ではなくして空想、本当ではないことを思わせて、その思いを膨らませること、その技術に長けてる。悪魔はその人が実際に行動する前に、心の中でその誘惑通りの行為に走るようにその人を捕まえるって、そう言ってます。サタンは人が誘惑に屈して一つの行為に走るまで想像力に働きかけます。そして人が一度ある特定の誘惑に屈すると、彼にとってその罪は繰り返し犯しやすくなるということをサタンはよく知っている。ですから、一つの行為が習慣に変わるまで、その人の弱みにつけ込んでくるっていうんです。そしてですね、やがてその罪が日常茶飯事になってしまった場合、こうなってしまうと、その人が欲するからではなくて、選択の能力、つまり自由意志を捨ててしまったために罪を犯し続ける、こういう状態になっていくっていうんですね。サタンが意志の役割の大半をこの盗んでしまったために、この衝動が同じ過ちをですね、繰り返してしまうっていうんですね。選択の意志をほとんど失ったために、それを行うことを強いられるようになる。そしてさらにですね、この、その他の領域においてもサタンが完全に支配権を持つまで悪魔によってタイミング良い暗示に耳を傾け、それに応じて行動し続ける状態になったとき、これを悪霊に取り憑かれたと、そういう状態だと言ってるそうです。しかし実際にはですね、悪霊に取り憑かれたというよりも、支配されるという言葉を使う方が、もっとこの状態をよく表していると、この著者は言っています。つまり、私たちが、この、悪霊に取り憑かれるというと、なんか、乗り移られてですね、なんか変な、言動をしてしまうということの方に、思いが行きますけれども、そうじゃなくて、私たちが選択の自由、その自由意志が与えられているにもかかわらず、サタンがこれを盗もうとしているわけですね。で、それを明け渡してしまった時に、私たちはサタンの思いで動くようになっていくっていうことなんです。支配されるということなんですね。で、このような状態を、よく悪霊に取り憑かれるというふうに言うそうです。しかし、支配されるという言葉の方が適切なのかもしれません。 で、そこでですね、この心の中でのこの霊の戦い、これをですね、理解していないために多くの人が思考過程において簡単にこの誘惑にですね、屈してしまうっていうんですね。そして罪を犯してしまう。これこそ悪魔がクリスチャンにさえも取り付き支配する手段だっていうんです。どうでしょうか。私たちクリスチャンといって教会にこう来てますけど、私たちの中にこういうことないでしょうか。僕はあると思ってます。イエス様を信じてると言ってるんですけども、その信じてる信者の心をサタンが支配することは大いにあるということです。これをちょっと図に表したんですけども、一つの思いが私たちのところに入ってきます。それが聖霊の支配であれば、良い思いであればいいんですが、悪霊も同じように入ってこれるわけです。思い、そしてその思い、悪い思いが入ってきたときに、これが誘惑になりますね。そしてその誘惑は、想像力。この想像力というのは健全なものなんですけども、サタンはこれをですね、歪めて空想にしてしまう。ない、嘘のことっていうのは、ないことをあること、ある、もう現実のものかのように捉えるように仕向けるわけです。しかし、この時点でですね、悪の暗示はこの時点で止めなければならない。私たちの心に働きかけるとき、この時点で、いや、これは違うと。いや、そうではないでしょ。これは私の思いではなく、サタンの暗示だと理解しないといけないというわけです。そして、退ける。そうすれば罪は犯さない。しかし、それを受け入れてしまうと空想に走ってどんどん膨らんで罪を犯すまでになってしまう。空想が一つの行為につながっていくわけですね。そして一つの行為は今度これ習慣化されていく。そして習慣が衝動、実際の行動に常に移るようになります。思いだけじゃなくて。そして、この衝動、抑えがたい欲望や衝動、これがですね、これが常にそういう状態になったとき、取り憑かれるとか支配されるという状態になると言っています。まあ、このことに関して非常に大事なことがいくつかあるんですが、その一つとして、告白と悔い改めという問題があります。このことを少し考えてみたいと思います。まず告白に関してですけれども、第一ヨハネ 1-9、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるからその罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。このように聖句に書かれています。告白というこの行為ですね。告白はとても重要ですけれども、いつでも正しい動機で行われているわけではないそうです。この第一ヨハネの1章9節に書かれている告白という言葉はですね、このバイン聖書辞典によると、自分が責められていることに関して罪を認める方法によって告白すること。内的確信の結果。つまり告白は基本的に深い確信から来るものを心の底から認めること、宣言すること、認識することとあります。まあ、最もここで重要なことはですね、私たちが犯した罪を心の底から謙遜に認めて神の前に出るということが大切だということなんですね。認めるということ。自分の過ちを。日常生活において、告白するとはですね、まあ、白状するとか、あるいは明るみに出すとか、真実を語るとか、あるいは結果と向かい合う、それからことを正す、まあ、こういう意味があるようなんですけれども、もし私たちがこの心の底から自分の罪を告白するなら、イエス・キリストとの素晴らしい関係を築き、そして心に平安を見出すことができることでしょう。そして悔い改めなんですけれども、告白と悔い改めの違いは 一体何なんでしょう。ストロングコンコルダンスというものがありますけれども、によると、悔い改めの意味は、すっかり変えること、誤ったふうに考える、違ったふうに考えること、顔を背けることと書かれています。それから、バイン聖書辞典というものによると、この心の変化は罪に背を向けることと、神に心を向けることとのどちらも含んでいると書かれているそうです。面白いですね。まずその罪に対して、この心の変化、この悔い改めというのは心の変化ですから、心の変化は罪に背を向ける。もうこの罪からもう罪を切り離してですね、もう二度とそれに染まないということで背を向ける。と同時に、神様に心を向けるというこの二つの声が含まれているっていうんです。悔い改めには。おそらく、私たちはですね、告白によって罪を認めるところまでは意外とやってると思うんです。しかし、この悔い改めの罪から離れるということ、背を向けるということと、神に心を向けて従っていくということ、この悔い改めは意外とできてないかもしれない。告白で悔い改めたと思っている可能性があるということです。もし人が正直であるならばですね、心の変化は行動の変化を要求するはずですので、したがって悔い改めはですね、心の変化と行動の変化、両方を含んでいるということになるわけですね。正直であれば、このことを受け入れるはずなんです。ですから、悔い改めとの違いなんですけど、告白との違いなんですが、告白は罪を心から認めてその罪を宣言すること、その通りですということですね。悔い改めは罪を認めて、後に、後に、心を変えて、つまりその罪に背を向けて、行動を変える、つまり神様に心を向けるというふうに変わっていくことなんだっていうんですね。心を変え、行動を変えること。イスラエルに対するバプテスマのヨハネのメッセージは、悪の道を離れて清潔に戻ることを決断することによって、メシアに会う備えをしなければならないというものでした。これがメッセージだった。今日の私たちに対するメッセージも、このイスラエルに対するメッセージと同じで、私たちも悪の道を離れて清潔に立ち返ることによってイエスの再臨に備えるということでなくてはいけないと思います。第一ヨハネ一章の9節、もう一度読みたいと思いますが、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるからその罪を許し、すべての不義、これは間違った行動です。から私たちを清めてくださる。もしですね、私たちが告白するなら、その時点で過去は清算され、神は私たちを許し、すべての不義から清めてくださるっていうんですね。これが神のなされる分。そして私たちのなすべき分は悔い改めることだっていうんです。どうでしょうかね。告白するなら許されると書いてある。そして全ての不義から、私たちを清めてくださると、この聖句は言ってるんですね。ですから告白するときにそうなるはずです。で、これは神様がしてくださることで、私たちがすることは何か。その後、私たちは罪に背を向けて、神に心を向けるという決断と行動をしないといけないということなんですね。では、どのようにして私たちはこの罪から解放されるんでしょうか。これはイエスの御名によってであります。このことを見てみましょう。聖書の中にはですね、イエスの御名に権威があることを教えています。この聖句を見たいと思いますが、エペソ1章の20節、神はその力をキリストのうちに働かせて、 彼を死人の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右に座せしめ、彼をすべての支配、権威、権力、権勢の上に置き、またこの世ばかりでなく、来たるべき世においても唱えられるあらゆる名の上に置かれたのである。そして万物をキリストの足の下に従わせ、彼を万物の上に頭として教会に与えられた。イエス様にですね、すべての権威権力の上にですね、その名を置いたのは神様です。ですからイエスの御名によってというこの言葉は非常に力があると考えることができます。福音を、成就するための力、これはですね、イエス・キリストの御名、その権威のうちにあるということをですね、私たちは覚えたいと思います。一つの、またお話が載ってましたので紹介したいんですが、皆さん、そうですね、あまり最近は見ませんが、交通整理をするおまわりさん、見たことあるでしょうか。昔は時々ですね、交差点の真ん中に台を置いてそこに立ってですね、信号が故障した時とか、もともと信号がないところでこう交通整理をするわけです。オーライオーライと、こうやってますね。こういうふうにしてる光景を、まあ昔見たことがありますけれども、その、交通整理をしているこの警官の、警官は私たちのようだっていうんですね。まあ、どういうことかと言いますと、この一人の警官には、確かに警官ではありますが、あまり力がない。そこでですね、まあ、悪い人と言いましょうか。ある人たちは、その権威に従わずに、もう、車でですね、そこを突っ切っていくことだってできるわけです。まかり間違えば、自動車は彼の上を通り越していって、一瞬にして彼の命を奪うこともあるんです。それもできます。それなのに、その、一警察官の権威は尊重されるんですね。なぜでしょうか。それは彼の背後に、強大な国家権力があるということをみんな知ってるからです。この人一人に何か気に食わないからといってこの人をやっつけたとしましょう。その裏に、その背後にある国家権力はその人を許しません。罰するまで許さない。このことを知ってるために手が出せないっていうんですね。それと似ているっていうんです。イエスの名を用いてサタンを叱責し、縛り上げる信徒は力がないんです。大したものではない。だけどサタンは彼が言うイエス・キリストの名によってと言われた発言されたその言葉に従わなくてはいけないんです。なぜならばイエス様の力がその一信徒の背後にあるからです。最高の権威がここにあるから。マルコ16章の15節。そして彼らに言われた、全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えよ。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし不信仰の者は罪に定められる。信じる者にはこのような印が伴う。すなわち彼らは私の名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかむであろう。また毒を飲んでも決して害を受けない。病人に手を置けば癒される。すごいですね。信じる者に私の名で悪霊を追い出すというこの権威をですね、与えてるんです。そう。この聖句によるとですね、イエス様はサタンと悪霊たちよりも上の権威を私たちに授けられたと言ってるんです。悪の勢力を打ち破るには、まず、その権威を与えている張本人、サタンをイエスの力によって縛り上げられな、上げなくてはなりません。次の聖句はですね、そのことを説明しています。マタイによる福音書12章28節。しかし私が神の霊によって悪霊を追い出しているのなら、神の国はすでにあなた方のところに来たのである。また誰でもまず強い人を縛り上げれば、縛り上げなければ、どうしてその人の家に押し入って財貨を奪い取ることができようか。縛ってから初めてその家を略奪することができると書いてあります。まず強い人を縛り上げないといけないって言ってるんですね。それから、ルカによる福音書11章21節には、 強い人が十分に武装して自分の邸宅を守っている限り、その持ち物は安全である。しかし、もっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝てば、その頼みにしていた武具を奪って、その分取り品を分けるのである。強い人がいるんですが、それよりももっと強い者が現れてきたら、それによってこの勢力は打ち負かされるって言うんですね。この場合、この強い人というのはサタンです。そしてもっと強いものというのは聖霊であります。聖書の中でキリストはその人の人生においてまずサタンが縛り上げられない限り、サタンの影響あるいは属性、こういったものはですね、取り除くことができないと述べています。サタンが縛られるとですね、彼の武器は力を失う。で、そこでこのサタンの武器とは何なのかちょっと見てみたいと思いますが、サタンの武器とは何でしょうか。それはですね、失望や憂鬱、疑い、不安、恐怖、家庭騒動、精神的苦痛、欺瞞、自責の念、誘惑、そして罪などであります。もっとたくさんあると思いますけれども。サタンは人を感情において縛り上げることができることをよく知っている。私たちですね、クリスチャンはイエス・キリストの名によってサタンを縛り上げるという方法を身につけないといけないんですが、サタンはとっくに別の罪を犯させるための方法を知っていて、それは感情を支配することだということを知っている。我々の感情をにおいてこう縛り上げてコントロールするんですね。このサタンはですね、この感情において縛り上げるということを僕は初めてここで読みましたけれど、そうだなと思いました。人間って感情に支配されますね。この感情というものは少し経てばなくなってしまうものですよ。時が経てば忘れてしまうことも中にはあるわけです。そういうものによって動かされるんですね。サタンはこれをよく知っていて、これを用いる。だから我々は感情で行動するのではなく、原則で動かないといけない。神の原則で。まあ、わかりやすい例。サタンが使う方法ですけども、恐怖。恐怖というものを持ってですね、サタンは人を捕らえることができる。サタンはですね、恐怖によって私たちを麻痺させて支配することができるんだそうです。サタンによって習慣や間違った考えや行動に巻き込まれたとき、その力から解放され、その勢力を打ち破るためにはどうしてもイエスの御名が必要不可欠だということなんですね。面白いですけど、私たちはですね、イエスの名によって祈ったり、あるいは祈りを終えた時には、このイエスの御名によってお祈りいたしますって言って終わった時、そのイエスの御名を用いることを何の抵抗も問題も感じずに使っています。ところが、悪魔にイエスの御名によって出て行けと言って命じる時、急に尻込みして使えなくなってしまうって言うんですね。なぜなんでしょうか。まあ、あるいは何か問題があったときに、これサタンの仕業なんじゃないかと感じているときに、そこにいる人がすぐにそういう対処をするのではなく、誰かを呼んできますよね。例えば教会であれば長老だったり牧師だったりを呼んできて祈らせようとしますね。これは僕もあまり考えたことなかったんですが、これは恐れてるんです。自分がそれに加わって、自分がこれを用いたら、なんか問題が起こるんじゃないかと思ってるんですね。まあ、一つ考えられること、クリスチャンがどうしてそこで尻込みするか考えられることは、あるクリスチャンはこれがですね、霊の賜物なんだと思ってるようなんです。霊の賜物の一つとして、サタンを叱責して追い出す権威が与えられてると思ってる人がいるようです。だから、 すべての人がこれをすべきではないと考えているわけです。悪霊を追い出す霊の賜物を持った特定の人がやるべきだと思っているわけですね。しかしこれは間違った考え方だって言っています。イエスの御名による権威を用いることは霊の賜物ではないんだと、ここで強調されています。これはイエスによってすべての人に与えられている命令の一つだと言っています。なぜなら、マルコによる福音書16章の、17節で、信じる者には私の名で悪霊を追い出す権威を与えると言われているからです。つまり、特定の人には私の皆で悪霊を追い出す権威を与えようと言っているのではなくて、すべての人に信じる者に、その名で悪霊を追い出すこと、私の名で悪霊を追い出すことを、権威を与えようと言っておられる。サタンや悪天使たちとのこの目に見えない戦いにおいて、イエス様は私たちが肉体的にも、精神的にも勝利できないことを知っておられるそうです。自分が弱いことを知ってますよね。サタンとのこの様々な戦いにおいて太刀打ちできないということを知ってます。それゆえにですね、イエス様は愛によって悪のすべての力に対抗することができる武器を私たちに与えてくださったんです。それがイエスの御名なんですね。主は私たちにこの肉体的にあるいは精神的にサタンと対決することを期待してはおられません。私たちはイエスの御名のうちにある権威を得ることによって戦うのであります。そしてその権威によって勝利することができる。さて、私たちの武器とはどういうものがあるのかちょっと見てみたいんですけれども、この霊の戦いは現実です。しかし多くの人々はですね、自分たちがとてつもない霊的戦闘状態にあるということをあまり受け入れたがらないっていうんですね。このことを考えたくなくても、また受け入れようと受け入れまいと、私たちは悪の勢力、サタンと悪天使たちとの戦いの渦中にいます。そこで必要になるのが戦いの武器なんですけれども、エペソ6章の11節にこう書かれています。悪魔の策略に対抗して立ち得るために神の武具で身を固めなさい。まあ武具、武器、まあどちらでもいいのかなと思いますが、神の武器はですね、二つの目的があるそうです。まず一つはですね、私たち個人の生活における悪の勢力との戦いのためだっていうんですね。必要ですよね。それともう一つ。悪の勢力との戦いの中にいる他の人に対して奉仕するために、つまり取りなしの祈りですよね。をするために与えられているっていうんですね。それではですね、武器のいくつかをちょっと見てみたいと思いますけれども、まず、剣と言われる神の言葉です。それから、サタンの力を叱責し縛り上げるということ。ある意味技術とも言うんでしょうか。そういうこと。その方法を知るということですね。そして祈りです。それから個人的な証。もう一つが神を褒めたたえること。あるいは賛美することでもいいと思います。これが、まあこれはその武器のいくつかですから、もっといろいろ出てくると思いますが、こういったものが私たちの武器なんですね。この一番からちょっと見てみたいと思いますけど、剣、神の言葉。この神の言葉はですね、サタンや悪霊たちに対して用いる真理の剣であるということです。その真理の剣を神は私たちに与えられました。ね、聖書の中にも諸刃の剣という言葉が出てきますよね。これによって戦うことができるって。そして、イエス様はですね、荒野でのサタンとの戦いにおいて、この御言葉を用いて勝利した ということがあります。これは模範ですよね、私たちの。ですから、私たちはですね、何か問題が起きたとき、聖書にこう書いてあるという神の言葉の剣を用いていきましょう。そして悪の勢力に対して扉を閉じること。これはですね、神の御言葉が語られると、サタンは働けなくなってしまう。入ってこれなくなってしまう。ですから、扉を閉めることに、思考に、私たちの思考に入ることをシャットアウトできるっていうんです。御言葉を使うと。それに非常に効果があるって言ってます。それから、2番目のサタンの力を叱責し縛り上げる。これに関しては、マタイ12章の29節ですね。また誰でもまず強い人を縛り上げなければ、どうしてその人の家に押し入って財貨を奪い取ることができようか。縛ってから初めてその家を略奪することができる。この聖句によるとですね、初めになすべきことは、サタンを縛り上げることです。悪の影響力や感化を無効にするために、サタンを縛り上げるんですね。まあ、どのようにするのでしょうか。マルコによる福音書1章の15節にはですね、イエス様は、黙れ、この人から出て行け、と言われました。イエス様はですね、ご自身の名によって、黙れ、この人から出て行けと悪霊に言ったんです。マルコによる福音書の9章の25節にはですね、この悪霊に取り憑かれた少年に対してイエス様は、言うことも聞くこともない霊よ、この人から出て行きなさい。と言って追い出されたんですね。それから、マルコ16章の17節では、イエス様は彼らを私の名で悪霊を追い出すと言われました。そしてパウロはですね、使徒行伝16章の18節でイエスの名によって命じるその女から出て行けと言いました。イエス様が言われた通り、弟子たちはですね、イエス様の名を使って悪霊を追い出していったんですね。この聖句をまとめてみますと、こんな風になります。イエス様は私たちに、悪霊をイエスの名によって出て行けという、この権威をですね、与えられたと、そのように考えることができます。ですから私たちはこういう風に言うことができます。もし私たちが使っていないのなら、これから使っていくようにしたいですね。サタンよ、もしお前がこれを行っているのなら、私はイエスの御名によってお前の権威を取り除く。私から出て行け。あるいは、この人から出て行け。ということが言えるっていうんですね。ちょっとここで注意したいことがあるんですけども、ある時にある人たちは、何でもかんでも悪霊のせいに従う時があるんですが、それも注意しなくてはいけません。どういうことかというと、例えばドアに手を挟んでしまった、間違ってこけて怪我してしまった、あるいはですね、前の日に準備もせずに次の日朝寝坊してしまって慌てて準備して出て行ったら忘れ物をした、こういうことはですね、サタンがしていることではありません。単なる不注意ですよね。ですから何か悪いこと、自分にとって良くないことが起こったから、すべてサタンのせいにするというのも危険です。ですから、私たちが不注意で起こしたことは、その不注意を正していけばいい。そうすれば、忘れ物も怪我も少なくなるでしょう。だけれども、その人の霊的状態が、おかしくなっていくときとか、人間関係がおかしくなっていくときとか、そういうものというのは背後でサタンが働いているということを見抜く必要があるということなんですね。3番目に祈り。祈りは私たちとテントの伝達手段だっていうんですね。これは私たちがその日の力を受け取る方法である。苦痛や悩みの時に神が私たちに助けを与えることのできるこの扉を開く鍵なんですね。それから祈りは罪の泥沼に沈んでいるかもしれない人々のために 取りなしをする手段である。神はこれらの祈りを聞かれ、助けを送ってくださいます。4番目に、個人的な証。黙示録12章の11節に、兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。そうですね、証の言葉というのが出てきます。神の力が私たちの人生をどのように変えたかということを他の人と分かち合うのは大変有効な、有益なものであります。サタンはイエスのための個人的な証を憎んでいて、私たちが証をするたんびにイエスとのこの結びつきが強まり、信仰が増し加わるのを見てですね、苦々しい思いを持つわけです。しかし私たちはその自分が得た経験をですね、大いに人々に、イエス様が私をどのように変えていってくださったのか、どのように良いようにしてくださったのかを証しすることは非常に良いことです。悪霊に疲れたガダラ人にですね、悪霊から解放されて後に、行って私があなたにしたことを語りなさいとイエス様は言われました。これ非常に興味深いですね。あなたの証を必要としているこの誰かにですね、イエスがあなたに何をしてくださったのかを語るということ、これ非常に大事なことなんですね。これは人を励まし、そしてある時にはそのことによって救うことができると、同時に自分自身が励まされ、信仰が増し加えられるという勇気をさらにいただくことができる、そういうものだということです。人の前に出て聖書研究や説教ができなかったとしても、証は誰にでもできる。で、これは大きな武器だということ、強い武器であるということをぜひ覚えていただきたいと思います。そしてもう一つ、神を称える、賛美する。賛美はですね、敵に対して用いることができる最も強力な武器の一つだと言われています。サタンがですね、私たちを必死になって失望させようとするとき、このことを感じたならば、この賛美するという武器を使うことをお勧めいたします。この何か思い煩っているとき、心が暗くなっているときこそですね、神を褒めたたえるということを、賛美するということをした方がいいと思います。何でもいいんです。素晴らしい家族が与えられていること、神が与えてくださった家族、そしてごめんなさい、神が与えてくださった家ですね、家、場所、あるいはですね、素晴らしい自然環境、あるいは隣人に恵まれていること、日々守りが与えられていること、もう何でもいいんです。そういう何でもいいんですが、思いつくこと一つ一つを取り上げて、拾い上げて、神様を褒めたたえるわけですね。するとですね、いつの間にか心の煩いや暗い思いがですね、心から消え去っていくということ、そして感謝の気持ちが湧き上がってくるということを経験すると思います。これ非常に私自身も何度もこういうことで救われた思いをしております。また、この健全なクリスチャン音楽。これをですね、この歌うこと。これはですね、敵に対する大きな武器になるっていうんですね。イエス様についてのこのメッセージを持つ歌は、悪の勢力に対する有効な攻撃になるっていうんですよね。あまり好きじゃないんでしょうね、サタンはね、賛美歌。詩編の59編16節にですね、しかし、私はあなたの御力を歌い、朝には声を上げて御慈しみを歌います。あなたは私の悩みの日に我が高き櫓となり、私の酒どころとなられたからです。と書かれています。このおすすめの賛美歌はですね、 地の力という歌、ご存知ですかね。罪重荷を除くは地の力という歌があります、ね。これは直接イエス・キリストの地の力を歌っている歌なんですね。サタンはこれは嫌います。このイエス様の地によって彼はですね、打ち砕かれる、サタンは。ですから、イエス・キリストの十字架の死、地の力を歌った歌というのは力があります。それと、主我を愛すという歌。主我を愛す、主は強ければ。その後続くのは、我弱くとも恐れはあらじですよね。自分は弱くても主が強いから私は大丈夫という歌ですよね。これをですね、歌うとき、私たちの心に力が、勇気が湧いてくるはずです。この小冊子を書いた、マーティンさんご夫妻ですね。彼らは、この、特に奥さんはですね、この主我を愛すを歌うようです。自分の心の中で葛藤があって、あるいは心の中の中で何か動揺があったとき、なんか心が、まあ、沖縄的には、わさわさした時っていうんでしょうかね。そういう時に彼女はですね、寝ていたとしても飛び上がってこの歌を歌うそうです。そしてその歌を声を出して歌っていきます。そしたらですね、近くに旦那さんがいるわけですよね。ご主人がその声を聞くと、ああ、霊の戦いが始まったんだなということが分かって、ご主人も一緒に祈るんだそうです。まあ、いるって場所は違うんですけども、歌声を聞こえてきたらその場にひざまずいて、奥さんの戦いに参加してですね、取りなしの祈りを始めるそうです。そうやって悪との戦いを戦い抜く。そういうふうに紹介してました。さて、賛美は、主を褒めたたえることは強力な武器になります。まあ実は私もですね、たびたびこの賛美歌には救われてきました。先ほどもちょっと言いましたけれども。まあ、自分の心をコントロールできなくなりそうな時ですね。まあ、半分以上コントロールできなくなっている時、まだそれでもこの神様のこの方法をまだ覚えている間にですね、歌い始めるんです。そうすると不思議ですよ。苦々しい思いとか、怒りの感情とか、いろんな思いが心の中でこうある時にですね、それは全部消え去っていくんです。私もそういう経験をたびたびしてきました。不思議なんですが、声に出した方がいいそうですよ。心の中で歌うことも当然できますけど、声に出して歌うことの方が効果があるようです。面白いですね。聖句も、そして神の御言葉もですね、暗記しなくてもいいですけども、暗記した方がもっといいですね。暗記して、それを声に出して読むことが力あるそうです。あなたは、神様はここにこういうふうに書いている。そして、まあ、このサタンのですね、この介入によって、暗示によって惑わされそうになっているときには、サタンに対して有効な聖句を見つけてですね、それをサタンに向かって宣言するんです。そういう方法は非常に有効だ。そして、神を褒めたたえるために、御言葉を読んだり、賛美歌を歌ったりするのは、去るのも非常に有効である。というんですね。はい。さて、今日学んだこと、特に神の武器のまとめとしてですね、この5つのこと、神の言葉、剣、これを持とうということです。そして、私たちのうちにサタンが暗示をかけてきたときに、それを見抜いて、サタンの力を縛り上げて、叱責して縛り上げる。サタンにですね、私から出ていけという命じるその権威を持ってですね、このサタンをですね、彼を縛り上げるということですね。そして祈り。これは本当にこの天と自分とをつなぐ役割ですから、パイプですから、祈りを持って対処する。そして4番目、個人的な証。今まで神様が私をどのようにしてくださったのか、良いようにしてくださったのか、これを証しし、言葉に出すということですね。人に伝える。5番目に、神を褒めたたえる、賛美する。こういった方法、もっとあると思いますが、こういった方法を用いてサタンと対決する。自分のうちに力は一切ないことを覚えておきましょう。 神の助けをいただいて、イエス・キリストの御名によってこの悪の勢力を打破していく、打ち破ろうではありませんか。それでは、賛美歌を歌えて、終わりの賛美歌を歌いたいと思いますが、契約の虹の151番でしたかね、だったと思いますが、賛美したいと思います。天におられます優しい神様、私たちは本当にサタンの前には力なく、彼に打ち勝つ力は何一つ持っていませんけれども、しかし私たちを愛するがゆえに、私たちにそれに打ち勝つ力を与えてくださいましたことを感謝いたします。それはイエスの御名であり、イエスの血潮であります。 どうぞ私たちがそのことを理解して、そしてまた現実に霊の戦いが私たちの思考の中で繰り広げられているということを認識して、その戦いにおいて敗北することがないように、サタンの攻撃を、防ぎ、また、サタンが私たちの心に入ってきたときに、それを拒否し退けることができますように助けを与えてください。その思いが心の中に入ってきたそのときに、私たちがそのサタンの介入を拒否し、そして、いや、私はこのような思いは持たないと決心して歩むことができますように助けてください。そうすることによって私たちの教会生活、クリスチャン生活は非常に幸いなものになると思います。どうぞ私たちがこれを覚えてサタンに勝利していくことができますように助けてください。集まっておられるお一人お一人に豊かなあなたの聖霊の交わりと助けがありますように。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。